The Mikuryo Japanese Podcast へようこそ。ホストは日本語教師のミクです。皆さんこんにちは。今日のエピソードでは生きがいについて話しました。皆さん、生きがいって何か知ってますか？簡単に言うと、生きる目的ですね。生きる喜びとか生きる価値という意味もあります。生きがいっていう言葉は海外にも広がっている言葉なので皆さん知ってるかもしれないんですけど、今日はゆうすけさんと私が思う生きがいについて話しました。ゆうすけさんの考え方は本当に面白いので、今日も面白いエピソードになったと思います。皆さんにも楽しんでもらえたら嬉しいです。じゃあ始めましょう。
Before we start, I would like to announce to you that now you can listen to my sample audios of my shadowing audio course on my website. It's for free, so if you're interested, please check it out after listening to this conversation. Okay, じゃあ始めましょう。
はい、今回は、
はい、
日本の生きがいについて、
生きがい、はい、
話したいなと思ったんですけど、
うん、
まあ前回ね、日本語の木漏れ日っていう言葉について話したので、今回はこのね、
うん、
また違うトピックで話したいなと思ってこのトピックにしました。
はい、
うん、っていうのは生きがいっていう言葉は結構海外でも広がってるみたいなんですよ。
翻訳できないのかね。
いや、できると思うんですけど、
うん、
その日本のわびさびとか一期一会みたいな感じで、はいはいはい、日本の哲学みたいな感じで海外に紹介されてるみたいなんですよね。
うんうんうん、
メキシコで生きがいについて知ってる人って多いですか？
いるんじゃない？なんかね、
うん、
グアダラハラで昔なんか生きがいフェスっていうなんかイベントがあったような、なかったような、だからそういうイベントの名前になるってことは多分ある程度浸透してるんだと思う。
うん、そう、なんかね、2017年ぐらいに、
うん、
海外の方が出版した生きがいっていう本がベストセラーになったんですよね。
はあ、なるほどね。
うん、生きがい本って調べたら出てくると思うんですけど、
うんうん、
あとね、私がよく聞く海外の方のポッドキャストとかでも、
はい、
ジャパニーズ、なんか日本の哲学、生きがいみたいな感じで紹介されてて、でもね、うん、海外で広がってる生きがいっていう概念、コンセプトと、はい、日本人が思ってる生きがい、日本人が感じる生きがいっていうのがちょっと違う気がするんですよ。うん、
はいはいはいはい、
うん、
ね、それちなみにそのごめん、うん、そのミクが感じるその海外ってどういう感じの生きがいなの？その違うなって思う部分で、その海外の生きがいっていうのは、
ね、ちょっとゆうすけさんにチャットで送りたいものがあるんですけど、うんうん、
はいはいはい、
ちょっと送りますね。これは画面上では皆さんには見せようと思ってるんですけど、
うん、
今送りました。
はいはいはい、
見えますか？
ダウンロードして、ちょっと待ってな。はいはいはい、あ、見れた見れた。
なんかね、うん、この、生きがいっていう言葉をアルファベットでググると、
はい、
このチャートが出てくるんですよ。
うん、
うん、でこれはなんかキャリアを見つけるためのチャートみたいな感じで紹介されてて、
はい、
この一番外の大きい部分は、うん、得意なこと、自分が得意なこと、
うん、
であと自分が好きなこと、
うん、
と、社会から必要とされてること、
はい、
まあ、役に立てることですね、
うん、
であとは収入を得られること、お金がもらえることっていう、この4つの要素が重なったところが生きがいだって紹介されてるんですよ。
はいはいはいはい、
うんうんうん、そう、まあ間違いではないと思うんですけど、
うん、
日本ではなんか生きがいってそんな、その仕事と関係がある ことではないんじゃないかなと思ってて、まあもちろん仕事が生きがいっていう人もいるけど、
うん、
ちっちゃいことでも生きがいっていう生きがいを感じる人が多いんじゃないかなと思ってて、
うんうん、
うん、あ、ちなみにゆうすけさん、ゆうすけさんが生きがいを感じるのはどんな時ですか？
あー、なるほどね。いや、僕この質問をもらってからいろいろ考えたんですよ。で、僕生きがいって2つ種類があると思ってて、
お、
はい、サラダ生きがいとお菓子生きがいがあると思うんですよ
なんか出てきたなんか出てきた、
まあ、こうサラダ生きがいっていうのは、うん、健康にいいもの、まあ、つまり心にいいものだったり、こう良くするもの、自分を良くするもの、
うん、
これが多分そのさっき見たチャートのお仕事としての生きがいなのかなって思うんですよ、
うん、
それで言ったらやっぱ僕は日本語教育、日本語を教えるっていうのは生きがいかな。クラスをやったりポッドキャストをやったり、今新しく進めているプロジェクト頑張ったりすることで生きがいを感じられる。つまりこう、あ、生きててよかったなと、僕は生きている価値があるんじゃないかって思える、
うんうんうん、
で、おかしい生きがいっていうのは体にいいものじゃないんだけど、やっぱ、あ、嬉しいって思えること。
うん、
僕で言うとこのゲームとか美味しいご飯を食べるとかがこのおかしい生きがいなのかなって。
もうなんかゆうすけさん、その面白いですよね、考え方が。サラダ生きがいとおかしい生きがいが出てくると思わなかった。、うん、確かに確かに2つありますね。そうやって考えると、
うん、で、え、ちょっとこれ結構長く話しちゃうかもしれないんだけど大丈夫？
もちろんもちろんお願いします。
大丈夫？
うん、
その、まずさ、生きがいってなんか生きててよかったなとか、なんか生きている張り合い、なんかこうなんていうのかな、頑張ろうと思えることがあるみたいな、この2つが大事なんだけどさ、そもそもベースとしてさ、貧しくないっていうのが大前提じゃん。
うん、
貧乏を感じていない、まあここがスタートで、その上に生きがいが乗ってくると思うんだよね。
うん、
うん、どんなにその人のお手伝いができたとしても、どんなに自分のキャリアを生かせていたとしても、自分の生活が貧しいって思っちゃった時点で生きがいって感じられないと思うんだよね。
うん、
うん、でそこがベースになっていて、で人ってどういう時になんか貧しいなって感じるかっていうと、昔の時代だったら食べるものに困るだと思うんだけど、
うん
うん、特に今の日本で食べ物に困ってる人ってあんまりいないと思うんですよね。
うん、そうですね、うん、
もうベースとして生活は成り立ってる。でじゃあ今の時代の人がどんな時に貧しさを感じるかっていうと、娯楽に使うお金がない時なのかなって思うんですよ。
そうですね、うん、
例えば旅行に行けないとか、好きな服が買えないとか、なんだろう、美味しいものレストラン食べに行けないとかで、
うんうん、
なんでそういうことが起こるのかなって思ったんですけど、やっぱりそのみんながその聞くジャパニーズ生きがいはサラダ生きがいなんですよ。体にいいものなんですけど、その場で幸せって感じられないんですよ、
うん、
多分。僕日本語クラスしてて意識していかないと、あ、これこそ俺の生きがいだって思えない、毎日は、
うんうんうん、
っていうのは、なんだろう、お仕事としてやっていく以上大変なことってあるじゃないですか。
そうですね、うん、
うん、なんか続けるの大事だと思うんですよ。なんか例えば日本語のクラスだったら、やっぱりクラスを続けられるようにクラスの準備をするとか、ポッドキャストだったらアイディアを考える。でそれっていつもがいつも楽しいわけじゃなくて、めんどくせえなって思う時もある
わかります、わかります、
あるよね、
はい、うん、
でその時に生きがいを見失いがちなんだけど、そこで必要になるのが お菓子生きがいなのかなっていう。お菓子食べると、
うん、
サラダの重要性がわかるじゃないですか。
うん。
うん、つまりゲームとかやってゲームの中でお金をボンと使って、うわお金使っちゃったって思うと、こんなんで俺大丈夫なのか、やっぱり日本語を教えるっていうのは俺の生きがいだよなって思えるみたいな。
うんうんうん、
うん、そこにどれくらいのお金を投入するかによって貧しさを感じるか感じないかっていうのが生まれるのかなって。
なるほどなるほど。
うん、だからなんていうの、その生きがいっていうのを感じたいと、生きがいを見つけたいっていう時に大事になるのが、もちろん自分の能力とかそのやりたいこととか人のためになることっていうのを考えて仕事を見つけることが大事なんだけど、生きがいってその瞬間にもうはいゴールじゃなくて、そっから続けていかなきゃいけないと。でその続けるための娯楽としての生きがいをどれだけローコストでやっていけるかっていうのも同じぐらい大事なのかなって。
なるほどね。
うん、思います。ごめん、ちょっとかなり長く話しちゃった。
いやいや面白い、めちゃくちゃ面白いと思って聞いてたんですけど、
うん、
あとそのお金だけじゃなくて、うん、日本に帰って感じたのは、みんないつ遊んでるんだ、うんっていうこと、
はい、
まあ、はいはいはい、もちろんあの月曜日から金曜日まで平日働いて、うん、土日休みの人が多いけど、その土日さえも、
うん、
そのなんだろうな、自分が成長することに使うとか、
うんうん、
あとはその平日の疲れを取るために一日中家にいるとか、
うん
ね、そういう人が結構多いんじゃないかなと思ってて、特に、うん、ああでも私の世代の人はそういう人が多いのかなと思うんですけど、うん、うん、でも何か楽しみがないとやっぱり頑張れないじゃないですか。
そうね、人間ってさ、その弱いからさ、
弱い、
中にはいるんだよ、もう毎日ジムに通って筋トレして体にいいものしか食べない、もうそれが楽しくてしょうがないっていう、もうちょっとこう他の人とは違った天才みたいな人がいるんだけど、みんながみんなそうじゃないからね。
うん、
うん、だからやっぱ遊びって大事だなって最近僕感じれるようになったかもしれない。
いや私も最近そう感じるようになったんですよ。
うん、
最近本当に自分が楽しめることとか、うん、自分が本当にやりたいことをする時間を取ることも自分の仕事だなって思ってきて、
うん、
やっぱりこの頑張ることだけに集中してしまうとどっかでプツンって切れるんですよね、うん、やる気が。
そうね、そうだね、
そう。でもこれを継続するために続けるために本当にね、あの私の生きがいはしょうもないことなんですけど、
うん、
あの風呂上がりのアイスクリームとか、
いいじゃないですか、
朝のコーヒーとか、もうそういうちっちゃいことなんですけど、
うん、
そういうことに喜びを感じられるというか、そういうことをする時間を作るっていうのは本当に大事かなって思いますね。あとなんか家族と友達と本当にしょうもないことで爆笑してる時間とか、
うんうん、
ね、何も意味がないように見えるけど大事だなってもう最近は本当に思いますね、うん、
いやもう俺ミクのね、お菓子生きがいね、めちゃくちゃいいと思う。
あ本当ですか。
めちゃくちゃいいと思う。
生きがいプロフェッショナルみたいになってる。
いや生きがい、俺僕は生きがいダメ生きがい男だから。
なんで、
まずすごいなって思うのが、まずローコストじゃん。
うん、確かに。
アイスクリームでしょ、
うん、
家族とお話しするでしょ、
うん、
うん。僕なんかだってゲームとかに結構お金使うからさ、もうダメダメなんだよ。あのミクはさ、あの駄菓子で幸せだけどさ、僕はなんか 必要ないのにすっごい高いケーキ買って食べてるようなもんですよ。わかる。わかる。
でも人それぞれね、楽しいなって思うことは全然違うから、うん、もういいんですよ。そういう自分が楽しいと思うことにお金を使うことはすごくいいことだと思います。
そうね。
うん、
だからそれこそ多分ね、これはポッドキャストだから、まあ、ある程度ねこう聞いてくれている人に向けたメッセージも大事だと思うんだけど、
うん、
その生産的な生きがいと非生産的な生きがいは確かにあると思うんだ。つまるとこう、その自分で生み出すものとかお金になる生きがいっていうのはあると思う。逆に、うん、自分では何かを生み出すわけではなく、お金を使うっていう生きがいもあっていいと思う。だ、つまるとこう、その違いはあっても、いい生きがいとか悪い生きがいはなくていいと思うんだ。
そうですね。
うん。ただそれってすごく大事なのが、自分の生きがいはいいんだぜって自分で思えることが大事かなって。
うーん、
その生きがいっていう本が出るってことは、つまりそのいろんな海外のポッドキャストで生きがいについて話している人がいる、本が出るってことは、みんなその生産的な何かを生み出してお金になるものを生きがいとしましょうみたいな雰囲気があると思うんだよね。
うん。
でもそうなってくると、じゃあね、ミクみたいにアイスを食べたらダメだとか、僕だったらゲームをしちゃダメだっていう風になるから、そうなるとだんだん生きづらくなってきて、自分がダメだって思ってしまう。それが一番良くないと思うんだよね。
そうですね。うん。
そう。だから嬉しいことにね、もっとみんな、ちょっと難しい言葉で貪欲になるべきだなって思った。うん。
なるほど。その楽しむために貪欲になる。
そう。
最近私が思うのは、うん、その貧しさ、まあ、あの貧しさ豊かさっていうのは経済的なこともあると思うんですよね、うん、お金もちろん、
もちろん、
うんうん、安定した生活があるかとか、ね、あの寝れる場所があるかとか、そういうことはもう本当に基本的なところで、それがあった上で、
うん、
何が私たちにとって豊かなんだろうって考えた時に、うん、私も考え方だと思うんですよ。
ち
っちゃいことに幸せを感じられる心がある人は幸せだと思うんですよ。
そうだね。
うん。そのなんていうかな、みんな違うフィルターで世界を見てる気がして、幸せそうだな、楽しそうだなっていう人は、なんだろうな、フィルターとかアンテナが感謝とか、あ、これ好きだなとか楽しいなっていうことに向いてる気がするんですよね。うん。私もなんかその調子が悪い時とかは嫌なことばっかり見えたりするんですよ。多分人間のデフォルトはネガティブなことに集中することだと思うんですよね。
そうだね。
やっぱり自分を守らないといけないし、生き延びないといけないから、ネガティブなことにフォーカスするように、うん、私たちの脳は作られてると思うんですけど、もう今、うん、そんななんか危険はないし、
うん、
ね、いつも怖がってる必要はないじゃないですか。いつもネガティブに、ね、うん、フォーカスする必要ないから、そこはなんか自分でコントロールしていかないといけないんじゃないかなって最近気づけて、
うん、
うん、なのでなんか本当にちっちゃいことがありがたいなって思える、
うん、
習慣をやっぱり続けていきたいなって思ってますね、うん、最近は。
いや、多分そう考えてるからこそ、こうミクのその幸せを感じる生きがいっていうののコストがすごくこう下がってるのかなって思う。
コスト確かに低いですね、本当に。お金使わないですね、うん、確かに。
うん、やっぱお金使わなければ貧しさを感じることはなくて、で貧しさを感じていなければ、うん、その生きがい、生きている価値があるんだなって、張り合いがあるなっていう風に感じれることが増えてくるから、心配が減ってくわけじゃん、
うん、そうですね。
うん、 だから特にこう今お金が足りないとか、なんかもう生きがいどころじゃないっていう風に考えている人は、もちろんこう仕事でお金をもっともらえるようにするっていうのも大事だけど、今ミクが言ったように小さいことに感謝を感じれるっていうのは、そのお菓子生きがいのコストを下げてゆくゆくはハッピーになるっていうチャンスが増えていくものなのかなって思う。
うん、そうですね。なんか私ももっと若い頃は、何かこの生きてる意味を見つけなければみたいなエネルギーがすごかったと思うんですよ。その自分に自信もなかったし、自分に価値があるっていうことをあんまり感じてなかったので、もっと若い頃は、だからこう何かを達成して自分は価値があるっていうのをみんなに見せないといけないとか、何かを頑張って達成して初めて自分に価値があるって思ってたんですよね。
はいはいはい。
そうそうそう。でもそれが最近もうなくなって、まあ達成したかったらすればいいけど、別にしなくても、なんだろうな、そういう目の前にある小さな幸せを感じて生きるだけでも、生きてる意味あるんじゃないかなってもう最近は思ってきて、そうなるとめっちゃ楽になりましたよね、生きるのが。
まあ確かにね、楽になるとは思う。だからさ、その僕、楽とワクワクは結構反対のとこにあると思うんだよね。
なるほどなるほど。
で、その毎日ありがたいなって、こうなんだろう、リラックスしてこう心が落ち着いて、こうなんていうの、湖みたいなところで生活するっていうのももちろん素晴らしいと思う。だけど多分その生きがいっていうのを見た時にチャレンジすることっていうのも大事だと思うんだよね。で、つまるとこう、なんでチャレンジするとそれが生きがいになるかっていうと、なんか今と未来がつながっている感じがするんだよね。つまりなんか今日は未来のためにあるって思うと生きていこうって思えるみたいな。だからやっぱバラン、なんかね、いや、さっき見たチャートの組み合わせが大事なのかなって思っていて。
そうですね。
だから何か一つでもいいからチャレンジがあるといいのかなって思う。それは仕事じゃなくてもいいと思うんだよね。それこそね、4キロ痩せたいとかさ。
今の私ですね、それね。オーストラリアでアイスクリームばっかり食べて太って、ちょっとね、4キロ太ったので今痩せたいんですけど、そういう目標も大事ですよね。
大事だよね。だから別にそれがなんか仕事じゃなくても、それで今のミクは未来のミクのために何かをやっているっていう感覚も、生き続けたいって思えるワクワクの部分、ちょっとこうアドベンチャー的な部分になるのかなって思う。
そうですね。あ、すごいわかります。でもそのワクワクとか何かを達成するために、今目の前にあることを犠牲にするというか、今の幸せを無視して頑張るっていうのはもうやりたくないなって思ってます、私。
だから結局組み合わせなんだよね。だから難しいんだと思うんだよね。0-100じゃないんだよね。
そう。
だからお菓子的なこう娯楽的な生きがい何パーセント、でこうでもそれをこうコストを下げていこうっていうアクティビティも何パーセント、でも未来に何かをやりたいっていうのも何パーセントっていうのをパチッてこう組み合わせて、自分の心のコンディションが悪い時にはその楽しい娯楽的な生きがいを増やしてあげたり、ちょっとやる気があるときはチャレンジの方を増やしてあげたりって、これが難しいから人は生きがいで悩むんだと思うんだよね。
確かに確かに。
なんか
そうですね。
そうね。だから生きがいってこうみんなが言うじゃん、そのこういうことをやると生きがいが見つかるよ。でも見つかるところまでしか教えてくれないことの方が多いと思うんだよね。でも大事なのって見つかった先だからさ。 生きがいを生きがいとして感じられるためにはどうすればいいのかっていうのは、そのさっき言ったコストを下げるのと楽しむっていうのとチャレンジをするっていうのとを組み合わせなのかなって、思うかな。
深いなでもそうですよね。なんかほら、あの、毎日が、なんだろうな、何も変わらない毎日になってしまうと、なんかつまんないなって思ったり、なんか人生時間長くないみたいな感覚になったりする時もあるじゃないですか。あれまだ、あれまだ30歳か、あと50年生きるのかな、長いなって思う時もあるし
めっちゃわかる、めっちゃ
わかりません。
まだもうよくねみたいな思う時はある。なんかこのまんまネガティブになっていくと、なんかこう自分のことを傷つけてしまったりとかすんのかなって思う瞬間はある。
ありますよね。
ある。
そう、でもなんかその自分の中で楽しめるスポットというか、その頑張ると楽しむがちゃんとバランスが取れたところにいると、ワクワクもするし、あ、じゃあこれ次やってみようって思うことが出てきたりもするし、その、そこにずっと入れたらいいんですけど、やっぱり人生ね、波があるから、そういうふうにネガティブになってしまう時があってもいいと思うんですよ。それもそれでね、必要な経験だから、それが悪いとかじゃなくて、そうなる時もあれば、あ、これ楽しみだなって思う時期があってもいいと思うし、もう全部含めて楽しむというか受け入れるっていうのができたら、そんなに、なんだろうな、苦しまないというか、しんどくならない。
そうね。ただ多分みんな、僕らが思っているよりも結構難しいものなのかなって思うんですよ、これって。でそんなに簡単だったら、そもそもこう、なんていうのかな、ポッドキャストのテーマになってみんな勉強してみようとも思わないだろうしね。
そうですね。
なんか僕のイメージでは、シーソーってあるじゃん、シーソー、こういう風に、でこうバタンってこうくっつくとバランスが悪いから真ん中に立ってたいじゃん。でこれがこう、なんていうの、まっすぐの状態はいい状態なんだけど、問題はこのベースの部分が変わるんだよ、こっち側に動いたりする。でその時には真ん中に立ってるとバチンってこう下がるから、楽しさの方にこうやって走ってって、なんとかバランスを取らなきゃいけないみたいな。わかる、
わかります、めっちゃわかります。
わかる、
わかりやすい。
これ動くのが自分で気づけないから、なんか頑張ってるのに、頑張ってるのに、頑張ってるのにって、こうどんどんどんどんこっち側に、本当は楽しい方に行かなきゃいけない時に頑張ってしまうみたいな。でどんどん辛くなって、心ボキって折れちゃうみたいな、やる気なくなっちゃうみたいなことがあったから。
お、あったんですね。
あるあるある、どっちもある。なんかめちゃくちゃ頑張って折れちゃった時もあるし、頑張らなさすぎて折れちゃった時もあるから、今の自分のシチュエーションをしっかり分かってあげるっていうのがまず大事かなって。
そうですね。
だから、多分今のミクスタイルで、僕の人生で僕がミクスタイルでやってもダメだろうし、今のミクのシチュエーションで僕のやっていることをやってもダメだと思うんだよね。
本当人それぞれ違いますよね、そのバランスは。
そうそうそう、
それは時期によっても違うし、もっとその20代前半とかはとにかく頑張る、とにかく努力するっていうエネルギーの方が強かったけど、それはそれで必要だったから良かったんですよ。でもずっとそれでいくと、やっぱりどこかで折れちゃうから、ね、自分ってもうどんどん変わっていってるじゃないですか。でも自分で気づかないんですよね。
そうだね。
そう。で、自分が変わるってことは、自分の興味も変わるし、やりたいことも、だんだんこう変わってってるんですけど、ずっと、いや、前にやりたかったことはこれだから、これをやらないと、とか、そういうふうに自分に制限をかけてしまうと、しんどくなったり、 だからさっきゆうすけさんが言ったように今の自分の状態とか今何がしたいのかとか今自分にとって何が大切なのかっていうのを分かっておくっていうのは難しいんですけどめちゃくちゃ大事っていうのは
そう
ありますね。皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんに一つお願いがあります。このポッドキャストを Apple Podcast で聞いてる人はレビューを書いてもらえると嬉しいです。 Spotify で聞いてる人は星をつけて評価してもらえると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれたらたくさんの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるようになります。このポッドキャストを他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。 OK、 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。